オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。皆様こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第18回目の配信がスタートいたしました。皆様最近お洋服や小物など買われましたでしょうか。今年の春夏のトレンドカラーは淡い色だそうです。中でも淡いピンク、淡い黄色、ベージュなどが今年のトレンドなんだそうですよ。色ってなかなかイメージが難しいですよね。黄色、ピンクといってもはっきりした色とか柔らかい色とかいろんな感じの色がありますよね。ここ最近は柔らかいパステルカラーと言われるものとかマカロンカラーといって華やかなカラーがとっても人気だったそうなんですが、もちろんそういったカラーも人気なんだそうですが、中でも淡い色というのが今年のトレンドを占めているんだそうです。淡い色というのは今までの可愛らしいカラーと違った、可愛いけれど少し大人の色使いになるんだそうで、とても使いやすいアイテムなんだそうです。一点でもとても映える色なのと、お肌をとても綺麗に見せてくれるカラーなんだそうです。淡い色の黄色やピンクはどんなコーディネートでもとても合わせやすいので、あんまり気にせずにいろんなところにちょい見せしてもトレンド感が演出できるんだそうですが、それゆえにちょっと退屈なコーデになってしまう可能性があるんだそうですね。なので靴やバッグなどの小物で少し遊び心を入れてみるというのもいいかもしれませんね。今年のトレンドの柄はドット柄とチェック柄の代表、ギンガムチェックなんだそうですよ。私も柄物のお洋服っていうのはなかなかどう着こなしていいかわからなくて避けてしまっているのですが、柄物のご洋服がちょっと苦手だなという人はバッグやストールなどの小物に柄物を取り入れてみるというのもいいかもしれませんね。皆様ぜひ今年のトレンドちょっと知っておくとお買い物が楽しくなるかもしれませんよ。本日も前回に引き続き化粧訓練士さんへのインタビューと青木先生へのインタビューをお送りしてまいります。本日のインタビュアーは、私の人生の宝物3つの光を執筆されました鈴木加奈子さんと、逆転満塁ホームランを執筆されました金田福美さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。最初にお聞きいただきますのは、鈴木加奈子さんがインタビューしてくださった模様です。鈴木さんにインタビューしていただきましたのは、この4月から名古屋で化粧訓練士をされています戸谷敦子様です。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、鈴木加奈子です。本日は今年4月に化粧訓練士になられた戸谷敦子さんにお話を伺いたいと思います。戸谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、 よろしくお願いします。
はい、戸谷さんは今年の4月に、めでたく化粧訓練士になられたということですけれども。
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。実は私も戸谷さんには初めてお化粧を、私がブラインドメイクを習いに行った時からお世話になっておりまして、
はい、
一緒にね、私のこう少しずつ できていく様子なども見ていただいたんですけれども、その頃は、戸谷さんは研修生ということだったんですか？
そうです、研修生でした、うん、なのに鈴木さんに、うん、洗顔レッスンをさせていただきまして、ね、本当ありがとうございました。
こちらこそ、今でも洗顔はあの時を思い出しつつ、バシャバシャと洗っています、毎日。
はい。
はい。ありがとうございました。
嬉しいです。ありがとうございます。
ブラインドメイクのことをお知りになったのは、いつ頃の話なんでしょうか？
あ、これはですね、うん、2016年、おととしなんですが、はい、5月に、愛知県の、支援団体の愛支援さんっていうところがあるんですが、
はい、
そちらの、ロービジョンフェアっていうのが名古屋で開催されたんです。
はい、
はい、そこで大石先生の講演会がありました。はい、で実はですね、でも私それは仕事で会場にはいたんですけれども、はい、午後から同講演後の仕事が入ってまして、で大石先生のお話は直接は聞けなかったんですよ。
はい、
でそこに参加した翻訳仲間が、はい、いまして、うん、で感想を聞いたらすごく良かったって言われて、うん、でブラインドメイクっていう言葉はそのノービジョンフェアのプログラムで見てたので、はいはい、ネットで調べて、うん、大体概要とかはなんとなく分かってたんですけれども、うん、ますます興味が湧いて、うん、でぜひ勉強したいと思いました。
そうなんですね。もともと戸谷さんは、はい、同行援護者ということで、視覚障害の方とは、こう、はい、密に接することは多かったということなんですね。
はい、そうなんです。
で、直接、聞くことができなかったという中でも、そうやってその情報をこう、キャッチして、ブラインドメイクのね、世界に、はい、飛び込んで来られたということですけれども、はい、大石先生と、じゃその後直接お話をする機会っていうのはあったんですか？
あ、はい。で、その同じ年の7月に、
はい。
はい。名古屋で講習会があると聞いたんですね。
はい。
はい。その時はですね、まだ化粧訓練士という言葉がなくて、はい。メイキャップアシスタントの研修会だったんですよ。
はい。
で、7月の2日間の研修だったんですけれども、
はい、
はい、でそこで初めて大石先生とお会いしまして、なんてパワフルな方なんだって感激してしまったんですけれども、
はい、
そこに新潟の若月先生が先輩として出席されていたり、
はい
はい、あと同じ参加者受講生の中に神戸の結城先生がいらしたり、で他のメンバーもですね、すごく熱い思いの方ばかりで、はい、とっても中身の濃い2日間の研修でした。
あ、そうですよね。戸谷さんは名古屋の方にお住まいということで。
はい、そうなんです。
ね、この頃は若月さんや結城さんのような先輩の、ね、化粧訓練さんのお話とかを聞いて、
はい、
こうなりたいなみたいなイメージというか、そういうのが具体的に描くことができたということですか？
そうです。でもまだその時はですね、化粧訓練士像っていうのはまだあんまりそうはっきりしてなくてですね。
はい。
はい。で、神戸の結城先生はもうずっとメイクのお仕事がされてたんですけど、
はい、
化粧訓練士に関しては同期なんですよ。
うんうん。そうなんですね。
はい。一緒に、初めて、一緒に受講をしたのが結城先生であり、ね、
はい。
あと他にも何名かいらっしゃって、
うんうん、
で、お化粧のことに関してもですけれども、視覚障害者の方に対する思いっていうんですかね、
うん、
他の参加者の方もとても熱い気持ちがたくさん上がって、
うん、
とってもいい刺激を受けたので、
うん、
ちょっときにブラインドメイクにずっと関わり続けたいなと思いました。
あ、じゃあ本当にまだ初期の頃で、
そうですね、はい。
こう一緒に一丸となってといいますか、お互い刺激を受け合いつつ、あの、化粧、その頃はメイキャップ、何でしたっけ、
アシスタント。
メイキャップアシスタント。
裸ではない。
じゃあその後にね、はい、あの、本当にそこからすごいこう、動きがやっぱり大きかったということですよね。その、ブラインドメイクの、こう、世界というか、それがすごくこの1、2年で大きくね、やっぱり変わりましたよね。
そうですね、すごく、あの、あの世間というか皆さんに知れ渡ったりとかメディアで取り上げられたりとかですね。
そうです
ね。
はい。あの、まあ、そんな中で、最近になって、去年の年末あたりからですね、化粧訓練士になりたいという方向けに、あの、インターネット上で学べる e-learning というものが始まったということで、
はい、
あの、私もね、ちょっとその中の一人として講師をさせていただいているんですけれども。
はい、拝見しました。
ありがとうございます。戸谷さんはね、はい、そちらをこう、ご受講、あの、されたということなんですけれども、実際に、その e-learning を受けてみての、はい、あの、ご感想などありますか？
はい、あの、これはですね、もう、e-learning が始まった時に、絶対に見たいと思ったんですね。
はい。
はい。で、あの、受講生として、まあ、受講したんですけれども、はい、とにかく見たいという、そちらの興味が大きくて、
うん
うん、で、その、すぐに申し込みました。
あ、で、
はい。感想としてはですね、はい、本当に皆さんお話が上手で、
はい。
はい。で、90分間、ノーカットだと伺ってますが。
そうです。もうまさに、もう90分で、一つのね、授業になってるんですけれども、それで、こう、何名かの、はい、あの、ブラインドメイク習得者、視覚障害の女性たちが、実際にもう講義ですね、メイクをしている様子から、こう、具体的に視覚障害者の接し方だったりとか、そのようなお話をさせていただいてるんですけど、本当に、本当にノーカットで、
すごいですね。それだけ長く、うん、お話し、し続けられるって素晴らしいと思いました。
ありがとうございます。
ね、あの、ブラインドメイクに対する思いもすごく伝わってきますし、
うん、はい、
で、当然、あの、化粧訓練士指導員の方々なので、うん、メイクの手法はもう完璧だと、
うんうんうんうん、
完璧なのは当然っていうかね、本当に皆さんお上手なんです。私が感動したのはですね、
はい、
前半の自己紹介とかその接し方、
はい、
日頃の生活とか、
はい、
そういうお話が本当にあのためになると思いました。
そうですね。あの、なかなかこう生の声を聞いていただける機会っていうのは少ないと思うので、
はい、
そういう意味でも、うん、いろんなことを気づいていただけたりとか、あの、新鮮に思っていただけるのではないかなと、本当に思いますね。
あの、本当に鈴木さんおっしゃる通り、生の声を、ね、うん、伺う機会ってなかなかなくてですね、うん、あの、私、あの、同行援護養成講座の指導員もしてるんですけれども、
はい。
はい。そういう時にも、あの、当事者の先生、講師の方に必ず、お話ししていただくんですね。
はいはいはい、
そういったものに匹敵する内容だと思いました。
そうですね、はい。ありがとうございます。本当にあの、例えばブラインドメイクにしてもメイクを指導するということだけではなくて、やっぱり当事者の声っていうのをまず知っていただいてっていうことは本当にあの、はい、知っていただけてるということが私たちの安心にもつながりますし、すごくこう、お互い気持ちよく変なこう、はい、気負いというか、そういうのがなく、接することが、かえってできるようになるのかな、なんてね、思うんですけれども。
はい、
じゃあ、その e-learning を受講されて、そして今、はい、化粧訓練士になられて、はい、これから、戸谷さんはどのような化粧訓練士になっていきたいとか、そういう夢などございますでしょうか？
はい。この2年間でですね、うん、まだ生徒さんとは呼ばないんですけれども、モニターさんという名前で、はい、あの、視覚障害者の方にレッスンさせていただいてきて、
はい、
で、あの、本当に感動の連続っていうんですかね、はい、あの、大石先生のアシスタントとして、愛知園さんのレッスンにも同行させていただいたこともありまして、 はい、昨年1年間あの毎月1回のレッスンに同行させていただいたんですね、はい、その時はあのグループレッスンだったんですけども、うん、そこでもやっぱり感動の連続を、うんうんうん、だったんです、うん、であの今更ですけどブラインドメイクっていうのはこう相手の方に触れずに言葉だけで全てのレッスンを行って、うんうんはい、それであの皆さんがメイクできるようになるお手伝いをするっていうプログラムなんですけど、はい、あの大石先生のアシスタントで同行されていただいた時に思ったのは、うん、あの大石先生の言葉はまるで魔法のように誰でもできるようになるんですね、まあ、まあそれがプログラムなので当然なんですけれども、うん、回数がかかる時間がかかる方もいればすぐにできる方もいるんですけれども、はい、絶対誰でもできるようになって、はい、そしてできた時の喜びっていうのは本当にその場にいさせていただいてとってもよく伝わってくるんですけれども、はいはい、できなかったことができるようになったっていうそういう喜びを一緒に味わえるっていうのはすごく素敵なお仕事だと思うんです。
うん、そうですね、
はい、であの私もそのモニターさんちょっと話が飛んでしまいましたけど、はい、モニターさんにレッスンさせていただいてて、うん、でなかなかビューラーができない、うん、ちょっと仮に A ちゃんと呼んでおきますが、はいはい、A ちゃんはなかなかビューラーができなくて、うん、でお家でもう一生懸命練習させてたんですけど、はい、どうもコツがつかめなかったんですね、
はい、
でそれが ある日のレッスンでできたんですよ、
はい
はい、それで、うん、そしたらもう本当に椅子から飛び上がるぐらい喜ばれて、
うんうん、
できたできたって言って何度も何度もできたできたって嬉しい、うん、嬉しいっておっしゃって、
うん、分かります、その感じ、
はい、うん、そういう感動とかですね、うん、あとあのまた別のモニターさんで、はい、仮に愛ちゃん、
はい、
はい、愛ちゃんはですね、はい、仕事の一環で視覚障害者の利用者さん向けに情報誌を配信されてるんですね、
はい
はい、でその中でブラインドメイクを紹介したいっておっしゃって、
あ、
はい、で記事を書いたので、うん、これでいいかどうか構成してくださいって言われたんです、
はい
はい、でそれを読ませていただいたら素晴らしい文章で、
うん、
はい、でブラインドメイクの手順を正確に書いてあるだけじゃなくって、はい、その意味とか、
うん、
ブラインドメイクの心への効果とか、
はい
はい、そういうこともしっかり理解されてて、うん、本当に素晴らしい文章を書いてくださって、
うん、
でこう私がレッスンさせていただいたことでこんなにしっかり理解 してくださってるんだなって感動したんですね、
うんうん、
でこういうのはブラインドメイクという手法を教える側と習ってもらう側だけではない、うん、さらにそれより踏み込んだ人間関係っていうんですかね、
はい
はい、そういうものが気づけたんじゃないかなと、
うんうんうん、
我ながら嬉しく思ってるんです、
うんうん、本当にそうですよね、やっぱりこう人のこう表情とかがこう変わっていく姿を間近でね、見れるっていうのは、すごくこう、はい、意外のあることなんじゃないかなと私は当事者ながらに思うんですけれども。
はい、でも本当にその通りで、うん、とってもいいお仕事に出会えたなと思ってます。
そうですね。本当にね、人生自体をこう、変えてくれるくらいの大きな力をやっぱりメイクは持ってるなと私も思いますので。
うん。
ぜひね、これからもね、そんな、
はい、
うん、たくさんの、視覚障害の女性たちにね、新しい人生の光をね、与えていっていただけたら嬉しいなって思ってます。
あ、はい、はい、そうですね、頑張っています。
はい、
大石先生がですね、うん、おしゃれな瞳孔援護治療所を作りたいと、
うん、あ、いいですね、
前からおっしゃってまして、
うん、
で、実際にですね、名古屋の、うん、明大病院の近くっていうか、日本福祉大のキャンバスの近くに、
はいはい、
ダンデライオンという事業所をですね、
はい、
はい、大阪が本社なんですけれども、うん、その支店を名古屋に出してくださいました。
あ、そうなんですね。
はい、うん、でそこで私も関わらせていただいているんですけれども、うん、 はい、目標っていうのはやっぱりダンデライオンをより大きくしてですね、うん、お茶さんがどんどんおしゃれになって、うん、元気に外に出ていけるような、
うんうんうんうん、
はい、走行援護とブラインドメイクを、うん、セットにしてつなげて活動していけるようなことを、
いいですね、
はい、目標にしています。
あ、素晴らしいです。じゃあそちらのダンデライオンでもで、お化粧をブラインドメイクを指導されるということもあるということですか。
そうですね、はい、そうです。
そうですね、
とてもアクセスのいい場所なので、
はい、
県外の方も、
うん、
JR の駅にも近いんですよ。
あ、何駅ですか、JR の。
ちなみに JR の鶴舞駅です。
あ、鶴舞駅ですね。あ、私も行きました、はい、名古屋駅から。
あ、そうですね、お迎えに行きましたね。
はい、あの時はね、その名古屋駅から本当に1駅とか2駅ぐらいですよね。
そうなんです、近いんです、うん、
でも はい、私は神奈川ですけどアクセスも良くて、
はい、
ね、ぜひたくさんの、ね、方に足を運んでいただきたいななんて思いますけれども、
はい、
うん、それからもぜひ
はい、
活動頑張っていっていただきたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。
本日は、本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼します。
鈴木さん、ありがとうございました。続きまして、カナダ福美さんがインタビューしてくださった模様をお届けしてまいります。本日の青木先生へのインタビューはどんな内容なんでしょうか。それではお聞きください。
逆転満塁ホームランを執筆させていただきました、カナダ福美と申します。今回は青木陽子先生に中国の視覚障害者の外出状況というのをお聞かせいただきたいと思っています。青木先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
すみません、早速ですけど、日本だと盲導犬だったり白杖だったりっていうことなんですけど、中国ではどういった感じで外出されるんでしょうか。
はい、ですね、中国人が日本に来るとまず感想として、日本はどうしてこんなに視覚障害者が多いんだろう、
はいはい、
ですね、うん、ということは日本の視覚障害者は非常に外に出ている。
はい、
中国の場合やはり道路事情が悪いですし、車の間をこうすり抜けていかなければならないという状況がありますので、なかなか単独歩行が難しいんですね。
はい、
一人歩きができる人たちというのはやはり杖が基本ですね。
はい、
盲導犬はまだ、普及してません。
はい、
その犬が盗まれるケースが非常に多いのですから、やはり盲導犬はちょっと使いにくいのではないかなと、
はい、
懸念があります、
ね。はいはい、
先ほど言いましたように非常にその横断歩道を渡るときに命がけですから、
はいはい、
車と車の間をもうすり抜けるようにして、はい、目が見えてても怖い
あ
ですね、うん、そういう中で、うん、じゃあ視覚障害者が本当に一人歩きができるの、
うんうん、
で最近はシェア自転車などの、制度が中国にもありまして、
はい、
乗り捨てますから、
はい、
自転車に、
あ、はいはい、
それから点字ブロックの上に物を置くので、それにぶつかる、うん、視覚障害者仲間の間ではですね、うん、絶対点字ブロックは使うので、点字ブロックを使うと怪我するよと言われ
てます。点字ブロックの敷設状況っていうのは結構いいんですか。
敷設状況はいいですね、うん、オリンピックも開かれましたし、
あ、はいはいはい、
非常にデザインの良い、うん、点字ブロックが、
あ、そうなんですね。
ただ天井の上をずっと歩いていくと、うん、電話ボックスにポンってぶつかったり、
あ、
お金持ちの、お家ですと、まで送り迎えを、
あ、はいはい、
でから、ね、お母さんあるいはお父さんが送り迎えをされるというケースが非常に、多いですね。新の学生に関してはそうですね、自分でタクシーを使って来る人もいますし、あとは誰かに乗せてます。うちの場合はボランティアの育成もしておりますので、はい、ボランティアが迎えに行くとか、
日本のように同行援護的なサービスはない。
全くないですね。説明なかなかないです。できないですね。
それは外を歩いてる視覚障害者少ないですよね。
少ないですね。とても少ないです。小学校の中でもやはり、うちが、日本の 本教師を現地の盲学校に派遣したことがあるんですけど、はい、その日本語の授業の中で例えば4いつも4回で授業をやるんですけど、はい、じゃあ今日は天気がいいから1階に降りて、うん、お庭を散歩しながら、
はい、
草の名前とか花の名前を覚えましょうって言ったら、はい、先生からです、うん、それは危ないからやめてくれと言われるぐらい。
お庭も危ない。
え、4階から1階に移動したときにもし、うん、転んで怪我をして、取るのかっていう責任問題があります。だから、うん、親に手渡すまでは、
はいはい、
学校の責任になりますので、
うん、
リスクは絶対に負いたくない。
あ、じゃあ、学校へ行くのも、
教育です。
単独ではない。
そうですね。まあ、校内は4つでしょうけれども、
うんうんうんうん、
はい。学生たちが自由にその外に出ていくということは、
うん、
もう学校としては許可してないのではないかと思います。
ああ、なんか就職以前の問題ですよね、それって。
そうですね、まあ、責任の問題があります。怪我をしたりする、誰が責任を負わされるかといったら、
うん、
やはり学校側が責任を負わされますので、
うんうん、
はい。で、死亡した場合にはやはり裁判を起こされると
本
当に本当になります。
はいはいはい。
それは仕方ないことかなと思います。なかなか自己責任というのがまだ出てきてませんので、
うんうんうん、じゃあ、視覚障害者自身の意識的には自分で外出したいとかそういう感じですか？
外出したいと思いますが、
うん、
今のような、道路状況を考えるともう歩けないんだろうな、うんうん、
怖いから安全を選べば一人はやめときましょうみたいな。
そうですね。私ができて一緒に、うん、歩いてもらえればそれは一番いいことですよね。
うん、そうですね。
社会的な視覚障害者であればお友達を作っていただくことがありますね。
まあ、誰か見つけて一緒に。
一緒に。
そ
ういった外出はあると思います。
うん、なんとなく想像はついてたんですけど、
はい、
ちょっとやっぱり改めてびっくりしたと同時に、私たちって恵まれてるなって。
そうですね、とっても恵まれています、
うんうん、
はい、だから外食することも非常に少なくて、
うんうんうん、
やはり外食しないとですね、
うん、
お箸も使えないとかいろんなことがあるものですから、
うん、
学校ではもうしょっちゅう学生たちを外に連れ出して、
うん、
それでご飯を食べさせるということをし
ました、うんうん、ありがとうございました。貴重なお話聞かせていただいて、
まとまらなくてごめんなさい。
いえいえ、
カナダさんありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました戸谷敦子様、青木陽子先生、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会から e ラーニングのお知らせです。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より化粧訓練士養成講座 e ラーニング受講生募集のお知らせです。鏡を見なくても自分自身でフルメイクができるブラインドメイクを視覚障害者に指導する化粧訓練士になりませんか？この化粧訓練士養成講座は、私たちのようにブラインドメイクができるようになった視覚障害者が、ブラインドメイクを一から学んだレッスンの体験や、そのレッスンの内容をフィードバックした映像から学んでいただきます。つまり、ブラインドメイクを身につけた視覚障害者が、化粧訓練士を養成するという画期的な講座です。詳しくは、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクから化粧訓練士養成講座をご覧ください。多くの方々に化粧訓練士になっていただけることを願っています。
鈴木さん、ありがとうございました。ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクト第1回目を今年10月に 中国の天津で開催することになりました。詳しくはブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトのホームページでご覧ください。ホームページアドレスは http://blindmake.com http://blindmake.com です。皆様、応援よろしくお願いいたします。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきました感想、番組で取り上げてみてはどうかというテーマ、皆様からのこれは使いやすいという化粧品の情報など、いろいろな投稿をお待ちしております。番組の感想はラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせはemi@caremake.org.jp です。日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.org.jp office@caremake.org.jp です。梅雨に入って蒸し暑かったり、4月のような気温の寒い日があったりと、なんだか体がついていかないですよね。洋服もほとんど夏物に入れ替えてしまったばかりなんですが、皆様いかがですか？どうか体調管理には十分お気をつけくださいね。それでは次回まで皆様素敵にお過ごしください。エミミンでした。